地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは腎不全透析療法です。講師として草津立東医師会会員で医療法人社団富田クリニック理事長の富田光敏先生に来ていただきました。富田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは腎不全透析療法です。富田先生、まず基本的なことをお伺いいたしますが、腎臓にはどのような働きがあるんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、腎臓には大切な働きがたくさんあるのですが、はい、まず血液をろ過して尿を作り、老廃物を体外へ出すとともに、必要な物質は再吸収して体内に留める働きをしています。また血圧のコントロールも重要な働きのうちの一つです。塩分と水分の排出量をコントロールして血圧を調整したり、血圧が低い時には血圧を上げるホルモンを分泌して血圧を維持しています。それからカルシウムを体内に吸収するために必要な活性型ビタミン D を作り、骨を丈夫にする働きがあります。最後に骨髄を刺激して赤血球を作ろうとするエリスロポエチンというホルモンも腎臓で作られています。
そんなにたくさんの働きを腎臓がしているんですか。そうしますと腎機能が低下すると大変なことになりますね。
そうなんです。今回のテーマである腎不全は、このようないくつもの大切な働きをしている腎臓が正常に働かない状態のことを言います。
はい、ではどうして腎不全になるんでしょうか。腎不全は急性と慢性があると聞いたことがありますが、どう違うんでしょうか。何か原因が異なるんでしょうか。そのあたりのことを詳しく教えていただけますか。
わかりました。腎臓の働きが急激に悪くなり、体調が極めて悪くなる状態を急性腎障害と言いますが、適切な治療で多くは回復します。一方、慢性腎臓病というのは一つの病名ではなく、腎臓の働きが慢性的に低下していくいろいろな腎臓病をまとめて表します。最近 CKD という言葉がよく聞かれるようになりましたが、これは英語でクロニックキドニーディジーズの略で、日本語では慢性腎臓病と訳されています。腎臓は沈黙の臓器とも言われ、初期の段階ではほとんど自覚症状のないことが多く、体調が悪くなって初めて病院を訪れた時にはかなり病気が進行していて、末期腎不全で透析を受けなければ命が危ない状態になっているというようなことは、私自身も多く経験してきたところです。この慢性腎臓病の主な原因としては、慢性糸球体腎炎に加えて糖尿病、高血圧、肥満、メタボリック症候群などがありますが、最近の特徴としては糖尿病からの腎不全が透析導入の一番の原因となっています。また日本が長寿国になって高齢者が増えたため、加齢による腎機能低下が原因で透析に入る人も増えています。腎不全が進行すると最後は透析が必要となりますが、一昨年末の透析学会の統計では32万5千人ほどが透析治療を受けており、この滋賀県でも3000人以上の人が透析を受けておられます。
腎不全になるとどのような症状が出るのでしょうか。症状はすぐに出るものなんでしょうか。それともかなり進行しなければ症状は出ないとか、少し教えていただけますか。
慢性腎臓病では初期には自覚症状がほとんどありませんが、進行して腎不全になると体の老廃物がたまり、倦怠感、食欲不振、吐き気、貧血、手足のむくみなどが出現し、さらに体中に老廃物がたくさんたまる尿毒症の状態になると、命に関わるため一刻も早く透析などの代替療法が必要となります。
はい、わかりました。 ではどのような場合に透析療法をするんでしょうか。腎不全になると絶対に透析をしなくてはならないんでしょうか。お薬では治らないものなんでしょうか。
血液検査で腎機能を反映するクレアチニンを参考に、年齢などから糸球体ろ過量 GFR という数値を割り出し、腎不全かどうかを判定します。一般の元気な20代の若者では GFR が100ぐらいですが、70歳ぐらいの人では、元気な人でも加齢による腎機能低下で60ぐらいまで下がります。例えばその数値が30になれば、腎機能は3割しか働いていないことになります。私の経験ではもちろん個人差はありますが、15ぐらいで尿毒症の症状が出現し始め、10以下で透析に入る準備をします。一旦腎不全になると、薬や血圧のコントロール、食事療法などで進行を遅らせることは可能ですが、治すことは不可能で、最終的には代替療法として透析や腎臓移植が必要となります。
はい、わかりました。透析療法にはどのような種類があるんでしょうか。そのメリットとデメリットを教えてください。
はい、腎機能を代行する手段には透析療法と腎移植があり、圧倒的に多いのは透析療法、中でも血液透析がほとんどです。血液透析は通院しながら受けるのが一般的ですが、他に自分の腹膜を利用する腹膜透析があり、これは透析患者さんの 3% ぐらいが受けています。血液透析を受けると、溜まっていた毒素が除去されて元気な生活を取り戻すことができますし、また食事制限を受けていたタンパク質を一般の人と同じぐらい摂取でき、肉や卵、魚などが十分に取れるようになります。ただし高カリウムを避けるために、果物や野菜の量、あるいは塩分制限は必要とされます。もう一つの腹膜透析は、カテーテルを通して自分の腹腔内に1日に4回透析液を出し入れして、自分の腹膜を利用して透析する方法ですが、通院は月に1、2回で済む、また毒素を時間をかけて除去するので心臓などへの負担が少ないなどの利点があります。ただ腹膜炎を起こすという危険性があり、また5年ぐらいしか続けられないという欠点があります。一方、血液透析では、日本の中では透析歴45年以上の患者さんもおられます。
はい、わかりました。続いて、透析は具体的にどのようにして行うものなんでしょうか。週に何回するとか決まっているんでしょうか。その辺を詳しく教えていただけますか。
はい、血液透析では、血管を太くするためのシャントを作る手術を行い、この血管を透析に利用します。週3回通院し、このシャントの血管から血液を取り出し、ダイアライザーという機械に血液を通すことで血液の浄化を行います。1回の透析で 4、5 時間ほどの時間をかけて血液をきれいにしていきます。
はい、一旦透析を始めますと、ずっとしなければならないものなんでしょうか。
残念ながら移植をしない限り、生きている間はしなければなりません。
はい、わかりました。続いて、この透析療法の合併症にはどのようなものがあるんでしょうか。
かゆみをよく訴えられます。尿素の蓄積やカルシウムの沈着などが原因とされていますが、十分な透析を受けることでかなりかゆみは軽減できます。長期の合併症では、昔から貧血や骨の合併症がよく知られていますが、これらは現在ではいい薬が開発され、かなり改善されています。ただ長期で透析を受けていると、動脈硬化が起こりやすく、心臓や脳の血管に障害を起こしやすくなります。またアミロイド質といって、全身にアミロイドという物質が沈着して、いろいろな問題を起こします。それ以外にもたくさんの合併症はありますが、しっかりと十分な透析を受けることで、かなりの部分は回避できます。
はい、わかりました。透析を受けている方が精神的に異常をきたすことは多いんでしょうか。もしそうなら、何か予防方法などありますか。
必ずしも多いわけではありません、
はい、
ただ人によっては、透析導入されたことで仕事を解雇されたり、あるいは自分の望まない職場へ配置転換されたりとか、 あるいは病気が原因で婚約を解消されたりとか、問題が起こることがあります。そうした場合にはうつ傾向が現れたりすることがあります。また週3回必ず透析に通い続けなければならないことで、いつも機械に縛られているように感じて、やはりうつなどが生じることもあります。予防するには周りの家族や施設のスタッフなどの十分なサポートが必要です。
続いて、どういった場合に腎移植を考えるんでしょうか。
透析生活から解放されるためには腎移植しかありません、
はい、
ただ日本では脳死が少なく、移植は諦める人が多いのが現状です、そのため家族からの生体移植が圧倒的に多く、これは健康な人の腎臓の片側を取り出すことになります。昔は親から子供への移植が多かったのですが、最近は血液型が合わなくても可能になったこともあり、夫婦間の移植が増えています、
はい、続いて、腎移植は国内では盛んに行われているものなんでしょうか。海外とはどのような点で異なるんでしょうか。その現状と今後の課題などを教えてください。
はい、2014年末の透析患者数は約32万5千人と言いましたが、この年に腎移植を受けられたのは全部でわずか1598名、このうち亡くなられた方からの腱腎移植はわずか127名で、残りの1471名は家族からの生体腎移植です。もっと脳死からの移植が増えるように、行政などからの強いサポートが必要です。海外と比べると圧倒的に少ないですが、逆に移植が少ないので日本の透析医療が進歩したとも言われていて、実際に日本の透析技術のレベルは世界一です。
はい、わかりました。腎不全の状態では食事や運動など普段の生活で何か気をつけることはありますか。
腎不全保存期と透析導入後の食事の違いは、何といっても摂取できるタンパク質の量の差です、保存期には厳しいタンパク制限があったのが、透析導入後にはしっかりとタンパク質を摂取するように指導されます。また塩分やカリウムの制限、骨粗しょう症や血管の動脈硬化を予防するためにリンの制限を受けたりします。一方、運動に関してですが、どんな運動が適切かということに関しては、一人一人の運動能力や心臓病などの合併症があるかないかでかなり違ってきます、慢性腎臓病の段階ではそのステージにより差がありますが、基本的には無理のない範囲で十分に効果的にした方が肉体的にも精神的にもいいと言われています、
はい、
ただ透析に入って状態が安定すると、心臓などに異常のない人たちはゴルフや好きなスポーツをしたり、中にはマラソンをする方もおられるぐらいです。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
腎臓が悪くなって透析に入ってしまうと、もうそれで人生が終わってしまうようなネガティブな考えが世間には広がっています。前向きで透析生活を送っておられる方々は心身ともに元気で生活されており、学会の統計では45年以上も透析しておられる方も出現しています。たとえ透析に入っても過度な心配はいりません。透析患者さんたちに対して、私の尊敬する大平先生の言葉、不便だけれど不幸ではないというメッセージを送りながら、できるだけ楽しい透析ライフを送ってくれることをいつも願っております。
はい、大変よくわかりました。富田先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会会員で医療法人社団富田クリニック理事長の富田光敏先生にお話を伺いました。